伊藤幸男作、井戸。我がふるさと九十九里あたりでは、明治六年に初めて小学校ができた。その前年は世が九つの年で、その時までも世はまだ学問ということに関係しない。毎日毎日年配の奉梅と寝柄を打ったり、駒を打ったり、いたずらといういたずらをし抜いていた。すっぱだかで村の川やどぶへ入っては船土壌をすくったり、カエルを飲んでいる蛇などを見つけては尻尾を手づかみにして叩き殺すくらいなことは平凡ないたずらの方であった。また、たまには優しい遊びに楽しかったこともある。少し大きい女の子などに連れられて持ち草を摘みに行く。タンポポの花を取ったり、つばなを抜いたり、また桑を摘みに山へ連れられて行ってはしどみの花を分けて根についてある実を探したり、夢のように面白かったことは、何十年という月日を過ぎても記憶に損している。そのいたずら同時に失敗的逸事が一つあって、井戸に関したことであるから書いてみよう。その九つの年の秋も末であった。そろそろ寒くなってきたので、のすずめなどを取る頃になった。少しずつもらった小遣い銭くらいでは、毎日いたずら半分にかける羽賀の餅を買うのに足らない。そこで誰に教わるとなしに覚えた餅の製造をやる。その製造というのは、小刀で餅の木の皮を脱がし、それを自分の口で噛み砕いては水に洗うのである。腰の弱い餅で、実際役には立たぬのであるが、よくやったものである。小刀、なた、鎌などはよく持ち出しては失うので、それらのものがなくなりさえすればいたずら同時の技と決まっておった。それで小刀を持ち出すところを見つかると、たちまち叱られて取り返されるのが常である。この日は幸いに親父がいないので、早速小刀を持ち出して餅製造に取り掛かった。もう十分噛めたので水をつって洗う順序である。小刀を井戸の桁の上に置いて水をつったが、鶴瓶をようやくのこと引きずり上げると、その拍子に小刀はポカンと落として井戸の中へ落ちてしまった。さあ大変だ。また貴様小刀を持ち出してなくしてしまいやがったな。どうした、何をした、どこへ持って行ったと畳みかけて怒鳴りつけられる。運が悪いと頭を一つくらいポカと暮らせられる。そこで子供ながら血を絞って井戸へ落とした小刀を取り上げる工夫にかかった。9歳の童子が井戸の底へ沈んだ小刀を引き上げることは、人選沖の沈没軍艦を引き上げるよりは少し難しいくらいだ。この井戸というがあまり深くない三軒とはない深さだ。それからその小刀は素人作りの桐の柄が据えてある。しかも比較的太い絵であるから、井戸の底で小刀が逆立ちに立っているだろうと気がついた。それからついに二軒半ほどある竹の竿の先に三四尺の糸を結びつけ、その糸の端に古釘の大きいやつをくくりつけた。この発明竹竿を井戸へ入れて四五辺回して引き上げると、大きな船か何かを釣った時のような調子に、小刀の柄の間に糸が絡まって上がってきた。 自分の考えた通りに苦もなく引き上げられたので、子供ながらもその時の嬉しさというものはなかった。小躍りして喜んだことが今に忘れられない。格のごとき奇抜な働きをやっても、当時密かにしたことで、人に話して誇りもせず、一人無邪気ないたずら童子の頭に記憶されたばかりであった。足火。明治37年5月。